間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
少し暖かくなってね、梅の花も見頃を迎えてますよね。
綺麗ですよね。
はい、梅の香りを嗅ぐと、まあ、春が近づいていることを実感するんですけれどもね、はい、春といえば卒業、入学、入社、転勤とね、新しい環境で頑張る人も多いと思います。はい、今週は最新の気になる動きや注目の新商品、そして引っ越しの話題をお届けします。どうぞお楽しみに。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りします。
静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい、先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスがつきました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなって思いました。
ブラザー。
Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。
週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、スズキ MR ワゴン。スズキの MR ワゴンが5年ぶりにフルモデルチェンジしました。この MR ワゴンはスズキの軽自動車のラインナップの中ではワゴン R に次ぐ第2の柱となるモデルです。
はい、この MR ワゴンの前のモデルは子育て中の、ね、主婦がターゲットで丸みを帯びた外観というのが特徴でした。はい、で今回の新モデルはターゲットを、ね、大きく変更していて、車離れが著しいとされている、ね、20代の男女の獲得を目指しているんですね。
はい、今写真を見ているんですけれども、はい、確かにですね、20代の若者がターゲットというだけあって、うん、前のモデルの面影がほとんどありませんよね。
はい、
あの外観はこう四角い形を強調して、うん、インパネも直線を基調としたデザインでかっこよさが前面に出てますね。はい、コマーシャルでも見たんですけれども、オーディオシステムはスマートフォン風のタッチパネルになってるんですよね。
このモデルは若者を車に、ね、振り向かせようとして、まあ、若手デザイナーを起用してデザインされたものなんですね。はい、これまでとは全く違う印象なのでね、一時は名前の変更も検討されたということなんですよね。スマートフォン風のオリジナルオーディオシステムを搭載したのもターゲットを、ね、意識してのことなんです。うん、はい、実際に使った感じはね、指先での軽いタップやドラッグで、ね、操作できてスマートフォンに非常によく似てるんですね。
同じ若者向けの軽自動車としてはライバルのダイハツ工業がムーブコンテで先行していますよね。
はい、
またこのムーブコンテは今年の秋からトヨタ自動車にも OEM 供給、つまりトヨタ自動車の名前で生産することが決まっているそうです。
はい、こういった流れも踏まえて今後スズキ、ダイハツ、トヨタによる、ね、若者層の奪い合いが、ね、激しくなりそうです。はい、
その2、パナソニックコーヒーマシン。調理家電の中でも意外なほど大きなマーケットを抱えるのがコーヒーメーカー。国内の年間出荷台数は90万台前後。これはホームベーカリーのおよそ2倍の数なんです。最近カフェでは低脂肪乳が使えたりフレーバーの追加ができたりとカスタマイズメニューの注文が流行していますが、パナソニックの NC-BV321 はこうした流行を捉えてコーヒーメーカーのマーケットを拡大するべく投入された新製品です。
はい、今実はこのコーヒーマシンが熱いんですよね。この製品の特徴はエスプレッソ、ドリップコーヒー、そしてミルクの加熱泡立ての3つの機能を備えていることなんですね。うん、
この家庭用のエスプレッソマシンでミルクの泡立て機能を備えたというものは珍しくないですけれども、ドリップコーヒーにまできちんと対応したものはなかなかないですよね。
そうなんですよね。でこのコーヒーメーカーの使い方なんですけどね、はい、エスプレッソには市販のカフェポット、つまり豆の詰まったパックを使うんです、はい、でそしてドリップには通常の紙フィルターとコーヒー豆を使います。ミルク泡立て用の特殊なカップも付属していて、ミルクを入れてレバーを下げるだけで簡単にきめ細かな泡立てができるんですね。あともう一つの特徴は、ボタンが日本語で書かれているので分かりやすくてね、手順に応じて LED が点灯するので初めてでも使いやすいという点なんですね。それに部品が取り外しやすいのでね、手入れも簡単ということですね。
その3、エースジーン EVL2.0。背負って歩くだけでバッテリーなしでも光るビジネスバッグ、エースジーン EVL2.0 が登場しました。暗闇でよく目立ち安全性が高いと謳っていますが、実際のところはどうなんでしょうか。
はい、これエースが発売した機関ブランドエースジーンのバッグ EVL2.0 の一部モデルにはね、歩いている時の揺れの上下で発電して LED を光らせる発電ユニットというのが、まあ、搭載されているんですね、はい、でこれは電源がいらずに、メンテナンスも必要ないんです、うん、対象モデルのうち 3way 型というのを試してみたんですね、はい、この型の場合リュックとして背負った時にしか光らないんです、うん、でこれは発電ユニットが一方向の振動にしか対応しないので、まあ、手持ちの時やショルダーバッグとして使う時は本体の、ね、縦横が変わるためなんです、うん、で歩いている時は常に光り続けているというわけではなくて、はい、不規則なタイミングでチカチカと点滅するんですね。暗い道であれば後ろからは比較的目に留まりました。さりげない光り方なんで、走っている車とか自転車からどれだけ見えるかには、まあ、それほど大きな期待というのはできないんですけれども、うん、暗闇の中で自分の存在を知らせる効果はある程度はありそうですね。ただ自転車に乗っている場合は歩いている時よりも揺れの上下が少ないのでね、はい、LED が光る回数も減ってしまいます。
その4、 JR 品川駅。3月にグランドオープンする JR 品川駅構内の複合施設駅中ですね。これまでのディラー品川が旧都品川サウスに名前を変えてお店が大幅に入れ替わります。
新しい品川駅の注目は時間帯によって利用シーンが変わるというお店なんですね、はい、新ブランドのカフェタミルズというのはね、モーニング、ランチ、デザート、ディナー、アフターディナーとね、時間に応じてメニューが変わったりするんですね。
そうですね、
うん、あとキオスクもね、時間ごとに変わるんです、はい、収納の達人として人気の近藤のり子さんがね、監修して、陳列される商品が朝昼晩で変わるというコーナーを新たに設けるんですって。
時間ごとで扱う商品が違うキオスクってなんか面白そうですよ ね、 ね、
ちょっとなんか今までなかったですよ ね、
どんな感じ の、 ね、あの陳列方法なんでしょうか。うで他にですね、私が注目する新しいお店でいうと、うん、野菜ソムリエがプロデュースした韓国版の食べるスープ店、コラーゲンスンドゥブ&サムゲタンヌードルベジケナリー。あの女性一人でも気軽に入れるようなメニューと雰囲気があるということですから、これは楽しみですね。
あとね、薬局と融合したコンビニというのも注目なんですよね、はい、ニューデイズプラス薬というのはね、はい、朝7時から夜10時半まで薬剤師がまあずっといて、第一類の医薬品も買えます。で1日の乗車人数が JR 東日本でね、6番目に多い品川駅ということで、はい、情報感度の高いオフィスワーカーが多くて、テストマーケティングの場としてもね、最適と言われてるんですね。
その後、引っ越し。引っ越しには大きな出費がつきものですが、今その引っ越し業界で料金競争に歯止めがかからない状態が続いています。変化の兆しが見え始めたのは2000年前後ということなんですが、編集長、今引っ越し業界で一体何が起きているのでしょうか。
はい、この2000年前後に引っ越し業界ではね、 軽貨物の運送業者というのが次々と引っ越し業界に参入し始めたんです、はい、それと同時にね、引っ越し業者へ一括で見積もりを依頼できるウェブサイトが普及して、ユーザーが業者を比較選択する環境というのが整ったんですね、はい、その結果大手が有利だった市場というのが激変しています、はい、あと最近の不景気による人口移動が、ね、少なくなってきたこと、まあ、つまり、家庭ごとに引っ越しをするのではなくて、はい、単身赴任するスタイルが増えたことというのもあって、はい、各業者が料金やサービスを武器に生き残りをかけて戦いを繰り広げているんですね、
まあ、私も実際にその一括見積もりのサイトを利用したことがあるんですけれども、はい、比較検討するのにとっても便利で、うん、また値段交渉するときにも他社とのサービスの違いを提示することもできたりして、うん、納得のいく引っ越しができましたね。
あ、もう実際にもう利用したことがあるということなんですね。
そうなんですよ、これはいいなと思いました。
なるほど、
はい、
まあ、そこでね、今回編集部では、まあ、どうすればお得な引っ越しができるか、うん、全国で展開する大手と中堅引っ越し業者を対象にね、家族というのと単身者、はい、この2つのパターンで引っ越し見積もりの比較調査というのをしてみました、
はい、
その結果ね、引っ越し業者の見積もり額にね、まあ、ちょっと違いがあってね、非常に面白かったんですけども、詳しくは番組後半でお伝えします。あと賃貸住宅の敷金を取り戻したり、仲介手数料や更新手数料などのね、支出を極力抑える最新の対処法もお話しします。
引っ越しの予定のある方は必要ですね。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
はーい、静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスが付きました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなって思いました。
ブラザ
ー。週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はね、引っ越し&賃貸住宅の正解と題してお伝えします。
はい、先ほど番組の前半で引っ越し業界では軽貨物運送業者の参入と一括見積もりサイトの普及、そして人口移動の減少などの影響で料金競争に歯止めのかからない状態になっているとお伝えしました。利用する側としては嬉しい状況なんですけれども、まあ、そんな中ですね、どうすればお得な引っ越しができるのか編集部で比較調査をしたということです。
はい、まずね、引っ越しに詳しい、まあ、専門家によるとね、はい、荷物が多い引っ越しならばベテラン作業員が多い大手か中堅業者が望ましいということでした、ですがね、やはり直接依頼する前に一括見積もりサイトで、まあ、大体の数字を、ね、知っておけば、値引き交渉の材料になるということですね。そこでね、このアドバイスを参考に編集部ではまずは一括見積もりサイトで各社の見積もり額を確認して、その後に訪問見積もりをお願いすることにしたんです。はい、
でそのチェック方法なんですけれども、引っ越し予定日を2月19日の土曜日に設定して1月の上旬に訪問見積もりを行いました。でシミュレーションの内容は、家族での引っ越しの場合 2LDK に住む3人家族で東京都港区三田のマンション10階から豊島区のマンション5階への引っ越しです、
はい、
移動距離は30キロ以内です、
はい、
そして単身者の場合は東京都品川区荏原の 1DK のマンション3階から豊島区のマンション3階への引っ越しです、はい、移動距離は同じく30キロ以内です。さあではまず一括見積もりサイトでのチェックですね。
はい、まあ、この一括見積もりサイトでね、チェック項目を入力して、はい、メールで概算の提示を申し込むんですね、はい、 一括見積もりサイトは、まあ、非常に数多くあって、どれも、まあ、今の住所と引っ越し先と世帯人数、家財道具とか荷物の量を入力する仕組みなんですね、はい、で今回は6つのサイトを利用してみたんですが、どのサイトも各社から提示された金額とか内容に大きな差はなかったんですね、つまりどういうことかというと、一括見積もりサイト選びというのは一度にどれだけ多くの大手と中堅業者に依頼できるかがポイントになります、うん、勧められるのは日通、アート引っ越しセンター、栄引っ越しセンター、アリサンマークの引っ越し社、ハート引っ越しセンター、アーク引っ越しセンター、ダック引っ越しセンターの7社が登録する引っ越し達人セレクトです。でこちらではね、大手と中堅に加えて小規模な業者の数社も加えた最大15社に見積もりが頼めます、はい、で大手と中堅をより網羅したいならば、黒猫大和引っ越しセンターとか佐川引っ越しセンターが登録する引っ越し比較 .com も合わせて利用するといいと思います、
は
い、
今回の調査で比較したのは日通、黒猫大和引越センター、佐川引越センターの流通系業者3社と、そしてアート、堺、アリサン、ハート、アーク、ダック、この引越専門業者6社の合計9社ということになってます。
はい、そうなんです。でサイト見積もりの結果ね、先ほども金額や内容に大きな差がなかったというふうにお話ししたんですけれども、はい、面白いことに業者ごとの対応に大きな差が出ました、うん、家族そして単身者ね、ともにメールで、見積もりの概算が送られてきたのは小規模業者を除くとハートとアークだけだったんですね、うん、でその他の堺とかね、アリさんは電話で訪問見積もりを要求して、うん、あとアートとダックはメールで訪問見積もりを要求してきました。ちなみに日通と大和佐川というのは一切リアクションがなかったんですね。
さて続いては訪問見積もりとなりますが、今回お願いした9社とも様々なサービスを用意していますが、いずれも今回は梱包や洗濯機などの設置は自分で行うシンプルなコースを選んでみました。で値引き交渉ではいくつかの引っ越し業者に相見積もりを取っていることだけを伝えて、業者が提示する金額を調査しました、
はい、まあ、細かいですけどね、
すごい
ちゃんとやりましたってことなんですね、はい、で、まずね、見積もり訪問の時間帯指定というのは午前と午後だけの選択が基本だったんですね、
はい、
希望の時間帯を上げることはできるんですけれども、うん、ほとんどが前日または当日の朝に担当者から時間を知らされるというシステムなんです、はい、それでも各社ともほぼ希望通りの時間に到着したんですね。で、まあ、気になる料金なんですが、うん、家族での引っ越しで見積もり額が一番安かったのはハート引っ越しセンターの63,000円でした。これに1万円の差で続くのがアークの73,500円、さらに1万円差で、ダックの84,000円でした、
はい、
逆に最も高かったのは日通の126,000円、続いてアートの120,000円、黒猫大和の110,000円という結果でした、
はい、最も安かったハートと比べると最も高かった日通の金額ちょうど2倍ですよね。でもなぜこんなにも差が出るんでしょうか、
うん、各担当者にね、まあ、話を聞いてみると、
はい、
家具や壁、エレベーターとね、いったようなその施設を傷つけないための保護、段ボールの無料提供に大きな違いというのはないんです、
はい、
でこの料金差の最大の要因というのは大手に比べて、まあ、認知度が低いために金額で勝負しているという、まあ、中堅ゆえの戦略なんですね。でこれに次ぐ、まあ、原因というのは作業人数とトラックの大きさ台数なんですね、
はい、
今回多くの業者が2トン車クラス2台に対して作業人数が4人、もしくは4トン車クラス1台に対して作業人数3人というのを提示してきました、一方でヤマトとハートは3トン車クラス1台に作業員3人と見積もっていて、トラックの積載量に、まあ、多少の、ね、不安は残ったんですね。逆に最も高い日通は2トン車2台にドライバー専門の人が加わってね、作業人数はドライバーを含めて6人と手厚かったですね。まあ、傾向としてね、大手でかつ流通系業者、そして法人契約による引っ越し需要が多い日通、大和、佐川というのが高めで、逆に引っ越し専門業者で大手への対抗意識が強いハートやアークが安めとなったということですね、
はい、
さあここまで家族の場合を見てきましたけれども、単身者の場合ではどうだったんでしょうか。
はい、単身者の引っ越しではね、先ほどの料金の傾向がねさらに強まるんですね。はい、最も安い会社というのは家族の場合の1位と2位が入れ替わって、アークが最も安い31,500円で、ハートは48,000円、これに52,500円のアリさんというのが続きました。
はい、
他は、6万円から7万円台が、まあ、多かった中ね、ヤマトはダントツに高い95,500円でした。で、使うトラックは2トンロング車もしくは3トン車と大きな違いはないんですけれども、その反面ね、作業人数にはやや違いが出たんです。で、多くの業者が3人に対して、日通はドライバーを除いて2人、ヤマトとハート、アークは2人から3人とね、最も安い2つの業者は人数がまあ少なめということなんですね。はい、ヤマトに至っては最も高い価格なのにもかかわらずね、作業人数や、まあ、積載量のメリットも欠く結果となっちゃったんですね。
はい、でちなみに値引き率とかどうでしたか。
この値引き率に言うとね、単身者の結果が非常に面白かったんです。これはね、流通系事業者の日通、ヤマト、佐川はね、いずれも値引き率 0%、つまり下げないってことですよね。各社とも他の会社と競って料金を下げるっていうことはしなかったんですね。実際にヤマトホームコンビニエンスに話を聞くと、値引きの発想というのはないそうなんですね。やはり流通系業者3社には転勤による引っ越しとかね、法人契約の依頼がコンスタントに入るじゃないですか。だからただでさえ単価の安い単身者の近距離の引っ越しに対して、さらに料金を下げてまで、まあ、契約を、ね、取る必要はないというのが実情のようですね。
まあ、結論としては、引っ越し専業かつ他社に追いつけ追い越せという姿勢のある中堅業者が狙い目と言えそうですね。
はい、ただね、ちょっと注意してもらいたいのは、今回調査したのは2月中旬の料金だということなんですね。繁忙期の3月から4月初旬というのは業者によって料金が2倍にもなると言われてるんですね。まあ、可能であればね、引っ越しの時期を4月中旬にずらすというのも一つの手なんですね。あと繁忙期は流通系業者の方が料金の高騰の影響を受けにくいという側面もあるんですね。引っ越しの時期も考えた上で候補を選んだ方が良さそうです。
はい、さあ続いては賃貸住宅についてです。この春から新しい環境で頑張る人の中には、実家から通うという人を除いてはほとんどが賃貸住宅に住むという方だと思いますけども、賃貸住宅を借りるとき、また出るときに気になるのが敷金礼金のシステムですよね。
そうなんですよね。はい、宮永さん、ここで問題です。
はい、
家賃10万円のね、賃貸マンションに3年住んだとして、敷金が戻らなければ、どのくらいの出費になると思いますか。
具体的に数字を上げて考えたことがないので、ちょっと何でしょう、分かりませんごめんなさい。
答えはおよそ50万円、仲介手数料が1ヶ月分、
はい、
敷金が2ヶ月分、礼金が1ヶ月分、そして更新料が1ヶ月分ということで、つまり5ヶ月分かかるということなんですね。そうするとこの金額になると、10万円の5ヶ月分と。
50万円ですが、結構な額ですよね。
でこの中でもね、特に敷金が戻らないのは当然だというふうにね、諦めてはいけないんですよね。実はこれらの費用は全て減額もしくは全額取り戻せる可能性があるんです。
そうなんですか、初耳なんですけど。
はい、日本住宅性能検査協会によるとね、今や敷金の全額返還というのはもう当たり前というふうに言われてるんですね。国土交通省がまとめた原状回復をめぐるトラブルとガイドラインというものがあるんですが、これは賃貸に関する金銭トラブルに関わる貸主と借主の支払い義務範囲を定めたものなんですね。これが最近借主の味方となってきているんです。
そのガイドラインがなぜ借主の味方となってるんでしょうか。
はい、ちょっと難しいんですけどね、このガイドラインは法律ではないんですけれども、最高裁判所で行われた敷金をめぐる裁判で勝訴の判決理由になってるんですね。最高裁での判決は全国の裁判所の判決を左右するためにね、ガイドラインに準じない、まあ、イコール法令違反ということが可能なんですね。はい、こういった恩恵を受けて敷金の多くが戻るようになってるんです。
はい、 そのガイドラインにはどのようなことが書かれてるんでしょうか。
はい、そもそもね、敷金とはということなんですけども、うん、家賃の、まあ、滞納とか、ね、不注意による傷の修繕に備えた預かり金ということなんですね。で、国土交通省によれば賃貸住宅に関する考え方というのはレンタル品と同じなんです。で、家賃はレンタカーでいうとレンタル代に当たるんです。で、運転ミスで車体に傷をつけたりしなければタイヤの擦れや必然的な汚れの修繕費というのは支払わないですよね。これを賃貸住宅に置き換えると自分のもの以上に大切に扱うのが前提で、まあ、不注意による損傷でない限りね、自然損耗に対して、まあ、修繕費を負担する必要はないんですね。
その自然損耗というのは例えばどういったことなんでしょう。はい、
自然損耗に当たるのがタバコのヤニによる、まあ、壁紙の汚れや損傷ですね。
ちょっと黄色くなったりとか、
はい、で冷蔵庫裏の壁の部分の電気焼け、などですよね。はい、あと不注意で壁紙や床に、まあ、傷や、ね、汚れをつけても全面張り替えに関わる費用をすべて負担する必要はないんですね。
そうなんですね。
でガイドラインではね、修繕費の負担は、まあ、年数が経って起こる劣化を考えるべきというふうにしていて、うんうん、その計算方法も載ってるんですね。
うん、
あときちんと掃除さえすればハウスクリーニング代とかエアコンの洗浄代とかね、そういう支払いの負担も必要ないんですね。
なるほど。今住んでいる賃貸住宅を引っ越すときにはこのガイドラインを参考にして敷金を必要以上に引かれないように交渉するというのも必要なことですね。
そうなんですね。で、肝心なのは契約書に特約としてタバコのヤニによる損傷の場合自然損耗とは言えないので借主の全額負担とするというふうにね、書かれていたとしても、泣き寝入りをしないということなんです。仲介業者はね、一度交わした契約は取り消せないとしらを切るかもしれないんですけれども、だけれどもね、ユーザー側にもこれに対抗する法律というのがあるんですね。消費者契約法第4条というのがあるんです。で、これは、不利益なことを知らされず不利益ではないと勘違いして承諾した契約は無効というものなんですね。つまり契約書を交わしていても知らなかったのならば無効にできるんですね。一方で国土交通省は3月にガイドラインを7年ぶりに改定するんですね。この特徴は賃貸契約標準契約書の変更なんです。一部項目の文の中にガイドラインの文字が追加されるんですね。どういうことかというと契約の際にトラブルを未然に防ぐことを目的としていて、これは契約書を前にした時に借主が契約内容からガイドラインに反する契約項目をチェックできるようにしているんですね。
なんかまるで仲介業者と国土交通省のいたちごっこのように見えますよね。で、借主は賃貸住宅に入るときにどう対処すればいいんでしょうか。
はい、まずはね、契約書を見てガイドラインを外れる内容を確認するということ、あるいはガイドラインを見せながら自然損耗以外に請求されるのは何かを聞くのもいいでしょうね。
それを聞くと知ってるななんて思われますよ ね。
これ実は本当知らない、ね、ことでそのまま払ってたこととか多いですよね。
はい、私も何度も賃貸住宅の契約を結んできてるんですけれども知らないことだらけでした。はい、一度聞いただけではなかなか覚えられないこともあると思います。今発売中の日経トレンディ3月号では今回ご紹介した内容をより詳しく特集しています。また今回紹介しきれなかった仲介手数料や更新料についても取り上げています。当たり前だと思っていたことがそうでなかったというようなことも載ってますのでぜひチェックしてみてください。はい、パワーピックアップ今週は引っ越し&賃貸住宅の正解と題してお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今回はね、引っ越しの話題でしたけれども、私引っ越し大嫌いなんですよね。
そうなんですか。
なんかもうめんどくさくて、もうなんかできることならば同じところにずっといたいみたいな。
それは物が多いってことですかね。
それもあるし、いろいろなんかこうめんどくさいのが嫌なんですよ。
手続きとか？
そうなんですよ。誰か全部やってくれると本当にいいんですけどね。
引っ越し代行業とかあるとね、
そうですね、
編集長にぴったりかもしれませんね。
ただね、本当に知らないこといっぱいあって、私も改めて今回 チェックしてみたんですけど、うん、そうだったのかっていうことね、うん、いろいろあって、なんか自分のことを振り返るとなんか知らないで払ってたなっていうのがあるんでね、
そうしてることもあるっていうことが分かりましたよね、
うん、まあ、今回ね春でね引っ越する人も多いと思うんですけれども、はい、ぜひ参考にしていただければと思います。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りしました。 Weekly, 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 K-Trendy.